どうも、ジグザグジギ池田です。
ルシファーショーカーです。
ウエストランド井口です。
シャープ129です。
おー。
129か。
いや、すごいね。
さあ、このね、配信されてる時には、池田さんというかジグザグジギがどうなってるのか。
M1 でね。
はい。
はい、またご展開でございます。
なんか、うん、アナウンサーっぽいよね。
僕ですか？
うん。
見た目が？
なんか、アナウンサーっぽいっていう話あったじゃない。
どこで喋った？僕が喋った覚えないで、井口が喋った
。僕は一回もそんな話はな
かった。確かになと思って。
誰の話壁ポスターみたいな入りするのやめてください。
確かに自分だけ自身の池田さんってアナウンサーっぽいよね。
ごめん、なんか、ラビット最近さ、出てるって言ってたじゃない、はい、なんかそれ、ああ、な、確かにな、朝っぽいなっていうのを、今脳内でこう思ってて、そうそうそう、それちょっとアナウンス。
でもラビットはもう、宮沢が激ハマりして、もう僕はもう、何にも、
あ、そうなんだ。
あ、そうだそうだ、そういうのをなんか言ってました、この間飲んだ時公園で。なんか熱弁してました、それが。いや、だから後輩、なんかセンチネルの大勢みたいなやつと、
あれ大勢
みたいななんかやつと、
よくそれで飲めましたね、一緒に。
なんかこれ、センチネルの大勢みたいなやつ言った
センチネルの大勢なの
とか、ああいう後輩と飲んでる時に。
ああ、神田とか
とかに、その、
なんていうん
ですか。いやいや、なんかその、コンビとしてのあり方みたいな。
俺は恐れ者だみたいな。
物だとは言わないまでも、やっぱそういうどっちかでいくしかない。その井口とか小宮君とかやっぱそういうのでもう生き切ってるからいいけどみたいな、そうじゃなければみたいな、なんか
覚えて
ないですけど、言ってたか全然覚えてないわ。
やばい、熱い話してます
ね。
でその時みんな寒かったっすからね。
寒かったんだっけ。
いや寒かった、
寒かった、もう気候も覚えてない
。よっぽどお供え物をね、熱弁したんだ。
それはお供え物だ。何でお供え物の熱弁すんの。
それか、その本当にキングオブコントで映んなかったことをずっと根に持ってるから、近
すね。確かに根に持ってるよ。
あのコントもお供え物だったもんね。
スイッチャーさんに根に持ってる。さすがに。
土下してほしい。
土下してほしいですよ。だって僕1回ですアップ。まっちゃん8です
よ。まっちゃん8。池田1。
池田
1。
俺7。
いや、本当に。まあまあまあ、そういうのもありつつね。ちょっと結果わかんないですから。
う
ん、
そうね。
まあ、ルミネですからね。
ルミネで漫才。うん、初めてコントしかやったことないから。
ねえ、ちょっと楽しみだな。
もしだってね、準決勝行ったら少なくとも可能性としては一応当日まで残るわけですから。
うん、そうだよね。
敗者復活なんてだけでもとんでもない影響力ありますからね、もうあって。
いや、確かに。
敗者復活への憧れもあるんだよね。言ったらずっと見てきたから、あの敗者。でも会場違うのか。
変わります。はい。外じゃなくなるんで。
ああ、そっか。
し、多分その有名な、偉大な先輩方も、うん、多分そのぐらいから見るって人多いだろうし。
いや、そうなんですよ。敗者復活は、その、人気者というか売れてる方々も見るんで、そこでなんか影響力があったりね、あれ面白かったとか、あり、うるんで、そこまでまあいかないと。
そうそうそう。そう
順々かまさないとね。
もうかましてもいい
っすよ。スキル、技術、なんか、バカ数とか、そんなんじゃもう圧倒的に劣ってるから。
本当だよ。
うるせえな。
このままじゃお供え物で終わるぞ。
うるせえな、二回戦ボーイだ。
二回戦ボーイって言うな。
そう、いやだ、もうパッションというかもう、
そうね、
もうやるしかないから。
それでしかないんでね。そんな中ちょっと気になる普通歌来てますよ。
なんでしょう。
っていうかちょっと待って、ウエストランド第3回単独ライブやった、
はいはいはい、
新ネタはやってない。
新ネタはやってないですね。
あ、やってない。はい、あ、また嘘ついてやってんのかなと思って。
いやいや、さすがにやんないですよ。
こいつなんか最近、もう最近つかもう、昔から何にもできてないってずっと言うじゃないですか。
うん。
新ネタライブの前とか。
うんうん、ああ、確かに。
何に前日聞いて、明日どんな感じなんですか、うん、いや、まだ何にもできてないんです
よ。一文字も書いてない
ですよ、ね。一文字も書いてないっつって、うん、で、当日聞いたら、いや、昨日寝ちゃって。うん。で、ちょっと朝起きて、まだできてないんですよ。つって舞台見たら、めっちゃできてる。めっちゃできてる。単独ライブ。
どういう嘘なん
ですか。いや、そんな嘘ついてないし。だから
それ
そんなに天才に
中学生の時に勉強してないやっちゃっての
それにしては天才と思われてなさすぎでしょ。そんだけやって、
いやだから単独ライブの時も新ネタどうなの、最新ネタやんないっすって言ったから、うん、まあこいつどうせまた
嘘ついてやったのかなと思って。いや、新ネタやってないですけど、やっぱ毎回その、でもこれちょっと困ったのが、 まあ漫才工房で毎月作ってたネタをこうまあやるかってなった時に、うん、単独ライブに向けてのネタ作りをしてたとしたら、はいはい、いろんなこう種類とか、まあ変な話、結局その叫ぶ系のネタが多いわけじゃないですか。うん、一級入魂でいつもやってるから、うん、毎月2本とか、うん、タイタンライブで一発でやってるんで、いざ並べたら、叫ぶの9本だと本当に喉が持たないと思って、まぶしたつもりで、これは叫ばないかってなんとなく選んだら、結果後半見たらめっちゃ叫ぶじゃんみたいな。叫ぶの9、もう本当によく喉持ったと思いますよ。
持ったんだ。
めっちゃわかるというか、僕は叫ばないですけど、そのエロいのが 9本揃うじゃないですか。そうすると、その8本目のおっぱいとか、もう何の価値もないんです
よ。1本目のおっぱいにも価値ないんですよ。
1本目はまだうわおっぱいって言うからあるけど、8本目のおっぱいはもう
とんでもない童貞が見て
エロの強度もね。
そうそうそう、
それは確かにそういうか、
そういう確かに
悩みは単独として作るんならなりますけど、あるネタを並べるともうだいぶ同じような感じになってきちゃう。そこは難しかった。
でも乗り切ったんだ。そこは
なんとかだから乗り切って、もうゆっくりしたいじゃないですか、単独終わったら。
そうですね。
打ち上げはした
ん？打ち上げは次の日ももう朝からロケだったんで。
うわ
それ本当に嫌ですよね。
いや本当に嫌だ。
朝からロケやって夕方終わって、その打ち合わせして、そこから夜収録あって、で次の日ちょっと、ね、休めるかと思ったらこれ
毎回来るな。
これ毎回
なんかこれのタイミング悪いっすよ、ね、いつも
これって何
これだよ、これ T シャツにもこれ、隣にこれに変えようもう
これ捨て
これ捨てだよ、これ捨て。
いやそうそう、だからこの後もあるんで、もう、
うん、そうね。
いやちょっと、
まあ、もうちょいだから、もう1年経ったし、はい、まあ、選んでいく時期なんじゃないの、仕事。
いやだからそうっすね、やっぱ伊達さんにもすごい心配されましたからね、サンドイッチマン。
へ、ああサンドのね、
はい、うん、
テニスじゃなくてね。
いやテニスじゃなくてクルム伊達さんにも心配される
んですよ。クルム伊達さん、
クルム伊達さん心配して、もっと過酷な中やってるから心配しないし、
そうそう、もっとそうね、
アキレス腱とかめっちゃ切れてるんだから。
そうかそうか。
いやだからそう、ちょっとなんかありましたか、楽しいことは。なんか楽しいことしたりしてんすか
最近。
遊び行ったりとか。
いや、してないなぁ。もう、ほんと俺も M1。
M1 か。確かにね。
そうか。僕、この間、久々にヒコロヒーさんのライブでピン芸人が集まる、
うんうん、月ホールじゃない、
総月ホール、
あの次の日でしたからね、単独が次の日だから。
あ、なるほど、はいはい、うん、だから前日は行ってたんですよ、だから総月ホールに、うん、でヒューマンさんに会って、うん、で当然 R1 の話になるじゃん、
ヒューマン中村さんね。
そう、別に俺全人類のことをヒューマンさんと呼ばないからな。
人に会ったから
人に会ったから
人に会ったことじゃ、なんか知らない人に会ってって言うよ。知らない人のことヒューマンさんと言わない。
継承だけやって。
中村さん、もちろんね。そうそう、そしたら、そしたらなんか、ルシファーさんなんか、R1 出ないんすかって言われて、うん、あ、いやいや、出ますよって言ったら、えみたいな。なんか西ではもうルシファーさんは、怒って出ないこと。
西では。
西では。なんか変な噂流れちゃって、西で。
なんで、何が曲がり
だ、名古屋くらいで急激に変わったんす
か。いや、そうかもしれない。
結構ね、出るって言ってるのに。
言ってんのになんかそうなってるみたいで、事情正しときましたけど、うん、なんかそんなんありましたね。
あ、でもまあ確かにルシファーさん出るんすかって聞かれたこと何回かあるな。
うん、ああ、やっぱ出ない。怒ってることになってるのか、やっぱり。
でも、ナタリーの僕とその作家の飯塚さんとの記事でも、ルシファーさん出るっていうのか、言ったような気がするし。おかしいな。
みんな何にも見てないんだな。
うん、まあ見ないですよ。もう考えないですよ。
出なさそうって思っちゃってるんだ。
まあ、それはあるかもしれないですけどね。そうか、これどうだった
ね。
出
ますね。出口も出るでしょ。
いやだから出れる、まだ募集して、まだ募集っていうか始まってもないか。
いや、もうそのライブの楽屋で、出るって言っちゃいました。ごめんなさい。
ダメだよね。だって俺も事務所に出るって言ったから、もうダメ、出てよ。
すいません。
いやいや、その出れる
から。井口が出るから、お達成のために俺も R1 出んだから。
そんなん言って、その、ないとは思いますけど、池田さんだけが勝ち上がったらどうするんですか？
ないだろ。それは、さすがに。さすがにないだろ、それは。
なんかの間違いで。
いや、みんなも驚いてましたよ、やっぱり。
何をさ
井口さんが出るって話あの楽屋のヒューマさんとか戻
る西ではみたいな
中村さんね
普通のヒューマンは驚かないから井口さんが現れるっつって
どういう感じで言ってたんですか
いやだからみたいなだって井口さんもその M1 ね、うん、優勝して忙しいのにそんな R1 別に出なくてもみたいないやでもそこはやっぱりその井口さんもそのストーリーあるから出て盛り上げたいってもともと R1 も準決勝行ってますし、うん、なんか盛り上げたいって熱い気持ちで出るみたいですよって言ったらみたいな
結構勝手にいろいろ言ってくるんですよ盛り上げたいって気持ちなんかないです
よそんなこと一言も本当は言ってないですけどでもみんなおーってなってたんで
いやでもおーってが嫌だろうな
ピンいや多分盛り上がってくれるから
そうか意外とねピンの人って優しいっていうか自分たちの盛り上がりのなさを痛感してるからか
お願いします
そうそう意外とそう
だそうそう盛り上がってなさすぎるから大会が
確かにね
だから僕も昔こう何度も言ったかもしれないですけどR1 出て、最初に準決行った時かなんか、まあ、準々とか残ってるぐらいの時かで、うん、ライブで、うん、その、三浦マイルドさんが、はい、R1 についてピン芸人も盛り上がりたいんで、みたいな、なんか R1 熱弁してる時に、その、ちょけて、お願いします、みたいな感じで、ちょっと小ボケでやったつもりだったんですけど、そしたら、あの、マイルドさんが、井口くんが頭下げてくれて盛り上げて、ほんまありがたいわ、みたいな。意外と、あの、ピンの上の方の人って、
対策違う。
ありがたいわ、みたいな風に捉えてくれる人確かに多いですよ。
そう、いや、多い
っ
す
よ。ヒコロヒーにはちょっと前にあったから出ようかなって言ったような気がします
けど。ああ、そっか。確定ね、じゃあ。
じゃあ、出ますか。
出よう。これはすごいね。
一気に捨て替えじゃなくなった。
これニュースになっていいでしょ、
だって。ならないっすよ。
だって初めて公言したんでしょ、出るって。
まあ、そうそれはそうですね。
これ、ニュースになんなかったら、もう終わりですね。
だって、M1 もう一回出るかもって結構言ったのに、何一つ触れられてなかったん
ですか。いや、でも全然出るかもと違うから。
違う、
全然出るんだ
って。言って、はっきり言って。はっきり。証拠として。
じゃあ、R1 グランプリ、2024なんですかね。2024。出ます。
お
いや、分かんないけどどうなるか。
速報です。
なってないわ、そんな。
重大発表。
しかも、こんな M1 の時期に、
う
ん、M1 の準決決まっただの、真っただのこの中、
はい、
僕が R1 出ますって言った、落とし手のやつ、記事なるかな、
いやいや、なる。
じゃあ、後でさ、今のやつ動画撮らさして、俺の、X で投稿させて。
いや、なんか、
う
ん、
バズりそうだから。
嫌だな。
よくないな。
X に取りつかれてる。
最近ね。最近取りつかれて
る。ここに
痩せ
た取りつかれてる。ちょっと忙しいですよ。
え、いつぐらいから始まるんですかね、R1 って。
年末年始ぐらいですね。だから本当に、まあでも、そっか、シード権残ってると仮定すれば、1月中旬から末ぐらいですかね、
2回戦。石川さんたちは2回戦からですか
多分ね、これでシード権もなくなりましたっていう。
一回ね、一回リセットされてる可能性もあります
よ。そんなことあります
。そんなことないと思うよ、多分。
意地悪すぎるでしょ。まあまあ、ちょっとそういう。
そうか、うわ、ね、楽しみだな、今年の R1。マジで。
まあね。
いやー、そのね、言ったら猛者たちも残って。
盛り上がりそうですね。
盛り上がりそう。
盛り上がりそう。確かに。
人が出てくるからね。まあだから M1 があって、そこでまあ新チャンピオンも生まれてるわけですからね、
そっか
ー。
新チャンピオン。
そして誰になるのか。
誰なんだろう。うわ、なんかマジで楽しみだな。初めて楽しみ。
R1 が。
おい、俺5回も決勝行ってんだ。
1回目もまあまあ楽しみだったんですけどね。
ああ、
そうか、そうか。5回目なんか全然楽しみじゃない
。事務所でちょっと怒られてましたもんね。
事務所の人に怒られたもんね。お前さ、もう一回。
また行っちゃうかよ。
あんまお前さから始まったんですけど、決勝行って。
決勝決まった直後よ。お前さ、
いいけどさ、行くのは。
いいんだけどさ、行くのはさ、ネタも考えないとさ、みたいな。え、これ説教かもしれない。
あ、じゃなくて池田さん来てるんですよ。なんか逃れようとしてるとこ悪いですけど。なんかごちゃごちゃ言って逃れようとしてますけど。
逃れようとしたんですか。
なんか僕が思おうとした急になんかごちゃごちゃ言い出してるんですよ。っていうかさーとか
言って言ってた。っていうかさ、俺は着物でさー、
お供え物ね。
あ、お供え物
見すぎだと
思った。みかん4キロ、
はい、
池田さんが MC を務める配信番組シェイクアップワロップでの心配な出来事をご報告いたします。
何？
この日は MC 役の女性1人と女性アイドルさん6人がご出演。池田さんとおなじみのアイドルさんもいて、和気あいあいのトークコーナーの後のことです。
はい、
クイズ企画で 英語のリスニング問題が出題され、問題読み上げの音声が流れてくると、なぜかアイドルさんの投げかけにも、うん、と生返事。
うん。
挙句にはニヤニヤし始める始末。うん、そして、含み笑いしながら、セックスって言ってません？間髪を入れずアイドルさん全員から言ってない、
ああいいね、
言ってません。
ちゃんと間髪って読んだのいいね。
いや僕これ誰かが間髪って言ってる、うん、そうだ、 A マストのラジオの切り抜きみたいな僕のこと話してくれて、
うん、
井口さんが間髪入れて、うん、便宜上間髪と知ってるでしょうよ、加納さん、うん、言ってるのに対して間髪なって言ってコメント見てめっちゃムカついて、
うん、そうか、いやそれは腹立つな、
なるほど、
いやの今な
うるせえんだバカ、
いや本当言い間違
いじゃないですよ、言い逃れようとしてるとこ悪いですけどもう一回言いますよ、
うん、
挙句にはニヤニヤし始めします、そして含み笑いしながらセックスって言ってますね、間髪を入れず、
ね、
アイドルさん全員から言ってない、言ってません、言ってませんよと思いっきり否定されていました。単語のつながりでそう聞こえなくはないのですが、だとしても口に出して言うのはこの番組にふさわしい行いとは到底思えませんでした。池田さん、言いたい気持ちを抑えられなかったことは、抑えられなかったのは、キングオブコントで大いに爪痕を残したことで気が大きくなったり、気が緩んでいるからではありませんか。この場で釈明をお聞かせください。どうぞ。
うん。申し訳ございませんでした。
アイドルでしょ。
いや、でもこれ、これはだから、そう、アイドル番組よ。で、分かってる。言っちゃいけないのも分かってる。だから本当に、2、3分考えました。どうしようか。
その間生返事になったわけでしょ。
そう、うん、空返事になって、うん、どうしようかなと思って、でも言いたいなと思って、でも絶対言っちゃダメだっていうのも踏みとどまったしね、
うん、
うん、ただ
ニヤニヤ、あげくニヤニヤ
してたから、もうどうしても、うん、もうだ止めらんなかったのよ、もう
止まんなかった、
うん、
何回もそれ聞いてたわけじゃないですよね。
いや何回も聞いたの。
あ、何回も聞いて、
何回もね、17回ぐらい聞いたんだよね、
うんうん、
でそのアイドルの子が英語でこれはなんて言ってるでしょっていうのを日本語で答える。
ああ、なるほど。その
元
の、
もう一回聞かせてもらっていいですかっていうのは結構繰り返されたんですよ。
元の英文はさすがに覚えてない。
元の英文はね、結構本当に難しいやつ。だから、英語喋れる子なんですけど、もう一回聞いていいですか、もう一回聞いて。
あ、それでもわかんない。
そう、本当に答えたかったから。
あ、じゃあ音声じゃなくてその場で喋ってる。
ああ、音声がね、聞こえてて、それをね、7、8回ぐらい多分。もう一回聞いていいですかって、だからチャンスが7回もあったんですよ、俺には。
チャンスなのかな、
ピンチでしょ、
ピンチだったけど、結局ピンチだったんですけど、
うん、
なんかね、止めらんないんすよね。
いやいや、セックスって言うわけないでしょ。
ルシファーさん、まあ、そのルシファーさんはそうか、プライベートでは言わないもんな。うん、
プライベートじゃないですよ。
プライベートでやってんの、こんなことやってんの、プライベートで。アイドル集めて
リスニングさせて
英語聞かせて、セックス言ってませんみたいな、
プライベートじゃないし、なんだろう、わちょ、でも気持ち分かんないか、二人分かんないか、
いやまあ、いやいや違う違う、俺だったら言うかもしんないよ、これは確かに、だけど池ちゃん違うじゃない、
うん、そう、でも違くないじゃないですか、うん、本質は。
本質はね。
うん、そうそうそう。
いや、でもアナウンサーなんだからさ、
お供え物の、
ね。お供え物のアナウンサーなんだから。ダメでしょ、
これ。お供え物のアナウンサーだとしたら、相当、
ね、
大胆な行動してますよね。
そうよ、大胆な行動。
朝のね、番組でセックスって言ってません
か。朝の番組だったらめっちゃ笑うけど。
いや、だからこれアイドルのみんなも言ってませんとか言ってくれたからよかったですよね。
ああ、確かに。
え？みたいになったら終わりじゃないですか。
これも、まあまあまあ、涙目で言ってんだろうな。振り絞って
何やってんすか、これも終わら好きですか、また
確かにそうだよな、もう
シークアップ
気をつけよう、マジで
楽しそうな番組やってんな、
そうそうそう、楽しいんすよ、
まあそんな楽しそうだな、うん、なんかそういうのもやりたいな、
うん、確かにね、
今もう戦場ばっかだもんな、
仕事戦場ばっかりっすよ、もう先々にあらゆるおっさんと戦ってるだけですからね、
そうそう、
全然会うやつなんて変わんないんだから、昔から会ってたやつとか、なんかそういうやつだと会ってロンハーで再会にされて、うん、いやーとか言うだけの日々、クソ
すごいよね、
まだありますよ、たけし、
おたけし、
たけしさんから来ました。あ、そうか、池田さんがね、ツイッターのプロフィールをどうこう言ってたんで、うん、考えてくれてもいいです、うん、池田さんのツイッターのプロフィール文を考えました、
ありがとうございます。
巨人、恋愛、バカラジオ、不倫、
ダメ、
遅刻、
ダメ、
反則、
ダメ、
金泥棒、
ダメ、
服好き、
いいよ、
女好き、
まあ、いいか、
焼肉屋の女店員好き、
あ、これ
はね、Z カップ希望、
いいよ、
俺が本物のロングコートダディだ。
あ、これね。
DM 開放中、うん、コンパのお誘い待ってます。こ、うん、れで DM が増えることは間違いなしですね。
最後嫌だな
でもこういう流れてるわけですから、
うん、
いやでもそうね、でもこういう方だからコンパのお誘い待ってますとかも入れていいんだ、
うん、
別に入れてもいいんだ
それありますよ、エロアカとかはそういう、
そうなんだ、エロアカと思われる可能性あるってことでしょ、
いやいや思われない、思われない、ただ池田さんが何やってんだと思われるだけでしょ、
う
ん、
ああそうか、 DM 開放中は書かないと分かんないんだ、
いやいや分かると、まじでより分からせてんじゃないですか、
アピールだよね、強調
だって、まだまだパンパンラジオ書いたままじゃないですか、
このゲームが、いや確かにそうだ、忘れてた、
シェイクアップワロップも消しといた方がいいですよ、多分終わるんで、
あそうそう終わるんで、
クビになる可能性があるんで、
セックス事件で
セックスって言ってませんを追加しようかな、じゃ
あダメでしょ
みんな、
何しよう、ルシファーさんもズドンから変えてないんでしょ、だって
そうかそうか、俺もそれ変えないといけない、
誰かも言ってたな、やっぱズドンが意味が分かんなくて調べましたみたいな、
ああ、ね、そうかそうか、もうやってないからな、確かに
ズドンなんてルーレットするしかないですよ、じゃあやってるので言ったら、
ああそうか、ルシファールーレットスタート、
スタート、あルシファールーレットスタートね、
うん、トゥトゥトゥトゥトゥ、俺かいって書くの
あれな、あれどこでやります？ルシファーさん。
いやいや、それはもう
どの番組でやりますか、あれ。
あれだから仲間が多いとこじゃないとできないから、ね。仲間が多いとこでタイミングがあればね。
そうか、じゃあ池田さん、こんなある中ではどれを採用します？
いやー、でもそう、金泥棒と反則遅刻は嫌だな。
でも。恋愛リアリティショー好きとか書いときはマジ仕事来る可能性ありますから
ね。ああ、そうか。
本当にこれは。
恋愛リアリティショーは入れようかな、じゃあ。
ああ、確かに。うん、
だから、恋愛リアリティショー、不倫、
金
泥棒、女好き。女好きが恋愛リアリティショ
ーよくないよ。そういうことじゃないもんね。うん、あーそうか。いや、だからでも書いた方がいいの？
うん、
いやいや、別にそれ人によります、人によりますよ、それ別に、
うん、来た人は全然いるんじゃない、
いるんだ
多分、
いやそれはまあゼロではないんじゃないですか、
まあプラスその普段のつぶやきもそれに、まあ
ね、
そ
うか
なぞってあれば余計効果あるんじゃない、うん、だから普段から金盗んでる画像を
載せとけば
そうそう、ああ本当金泥棒だってはなるでしょ
どういう仕事で来る
のコンパしてる写真とか載せて、本当コンパ好きなんだ、
本当待ってんだってなるから
そうな、変えなきゃな、う
ん、でもいやだからその少なくともパンパンラジオは終わってるよ、
そうだよ、
ね、それも虚偽なんで
そうかそうかそうだよね
普通にも
そのアーカイブが残ってるから、
いやそんなん言い出したら
いつまでキャリーちゃんにしがみついてんの、
そうね、確かにね、
だからそれは変えてください、
いや変えよう、もう変える、変えるけどちょっといい、なんか本当に身長だけ出すとこかな、もう、だから他思いつかないもんだって、
恋愛リアリティーショー好きなんじゃないですか、
好きだけど、
でもこんな好きな人いないぐらい好きなんじゃないですか、
もうそうね、一応負けないつもり
だけど、
ね、
だってやりたいわけでしょ、
やりたい
リアリティショー、
リアリアリティショー
結構ニューヨークとか
リアリティショー
ペコパとかやったりしてるのはあるわけじゃないですか、
うんうん、出たがってると思われそうじゃない、
ああそうか、
うん、
あいや
思うかな
じゃあ既婚とか書きゃいいじゃんここに、
既婚ね、既婚アピールしてもな、
既婚アピールだけしたくないでおなじみですもんね、
そうね、
恋愛リアリティショーを見るのが出たいわけではありません、
うん、
見るのが
そうか、目いっぱい使おうか、
も
う
実際使って、
うん、めちゃくちゃしょうもないけどさ、既婚の次虚婚にしてみる
で、コンパの素材待ってます
既婚虚婚コンパの素材待ってます、
スラッシュ入れてもいい、
スラッシュ入れ
てもいい、金泥棒、
金泥棒
先ほどやつとコンパしなきゃいけないんだ絶対盗むじゃん金泥棒があったら全部もうダメです
から、ね、ダ
メか、既婚
虚婚ね、既婚虚婚、金泥棒コンパの誘い待ってますジェットカップ希望、
ジェットカップ希望、明るいやつっぽくはある
なんか明るいエロいやつまあまあなんかやりたい仕事これ楽しかったなみたいなやつはありました、
いやでもまあシェイクアップワロップはめちゃめちゃ楽しいよ、
ああそうなんだ、
もちろん、
まあそうだよね、
うん、
どうなんですかキングオブコント後やっぱ見る目変わったんですかみんなの、変わってないか、
見られ方
セックスとか言うし、
いやいやそうそう変わってないですよ、
うんうん、そうね、
じゃないか、
でも声かけられること多くなったかな、 その写真撮ってくださいと
か。あ、街ではどうなんですか？
街でも、うん、増えたかな。まあ、で、男の子が多いけどね、やっぱ。
この女性アイドルさんってさ、うん、まあ、ちょっとあれだけど、どれぐらいの、そのレベルというか、ランクというか、
うんうん、
どんぐらいの人気の方々なの？結構人気な方々？
あ、でも本当、ヒットピンキリっすね。変な言い方ですけど。めちゃめちゃ人気あって、
うん。
一人出るだけで50人ぐらい集まるような子も
い
るし、2、3人、なんだ、一人もお客さん来ないとかいう子もいますよ。
あ、いるんだ、そんな。
います、います。全然、もうその子次第ですね。でも全然メジャーデビューしててという子もいます
し。だから難しい世界ですよね。その、まあ、お笑いもあれですけど、その、可愛けりゃいいとか、歌がうまけりゃいいとかってだけでもないですもんね。
全然違うね、それは。
なるほどね。
めちゃめちゃ可愛いのには全然人気ないんだとかも。
だからね、僕をこう M1 以降で知ってくれた人も多いと思うんであれですけど、はい、僕も一時期やってましたからね、アイドルの配信の MC。やってました、やってました。
あ、そうなんですか？
2、3年やってたんじゃないですか？そのアイドルとかいろんなモデルの人とか、なんかギャルとかいる学園っぽい設定でその先生役で、配信やってましたよ。
え、それどこでやってたんですか？
どこで？
どこでって、場所。
場所見に行きたい。
お茶の水ですか？
この終わりで
見に行きたい。お茶の水に行こう。
でも、本当に四谷かなんかその辺だったような気がしますけど、まあ、配信で、まあそのコンテンツ自体がどうなったかわかんないですけど。
何やりたいの？息抜き番組。
でも、ちょっと思ったらそのマイクラとか、ゆっくりやる、番組とかあったらいいなって思いますね。
なるほど。
何年かでとか。
そっか、プライベートだと時間取れないからね。そうそう、
結局旅行とかって言っても、なんかめんどくさい、番組だったら大変そうじゃないですか。
大変そう、確かに。
はい、ここで一発ギャグどうぞみたいな、ラビットシステムだったら最悪じゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、ラビットシステムだったら最悪じゃないですかって言ったら
あ
るんですけ
ど。あれか。
最悪なわけですから、そうなったら。
あ、ね、まあ、休まらないって意味でね。
そうそうそう。その、本当に、気心知れたメンバーだけでいけるんならいいですけど、なんかそういうわけでもなかったりするでしょう。
確かに。
でも、それこそさ、ともちゃんと、井口と小宮くんと3人で、なんか地方で、旅するみたいな番組だったら、
まあ、言えばやっ、いいはいいですけど、でも、なんか、頑張っちゃいそうっていうか、まあ、そうか、結局一生懸命になりそうじゃないですか、小宮さんとかもいたら。
確かに。
で、ともしげさんがうまく機能しなくてストレスもたまるし、
そっか、
そっか、確かに、ね、
ほっとくわけにはいかないもんね、
番組だとね。で、グッてなってまたいっぱい喋るんで、ともしげさんが。みんなが嫌な気持ちになるとスタッフさん
すごい。
ってなると、ほんとそういうもう、ゆっくりやれる系とかっすかね。
なんか、井口が黙る番組とか見たいっすけどね。逆に。こんだけ喋ってるから。
どうやって黙るんですか？
ああ、だからもうほんとに。なんだったら黙るか。
どういうこと
なの？一回、だから一回、わらたまドッカンで山形行った時、バス移動した時に、はいはい、こいつが景色見て黙ってた瞬間があった。
いや、あるだろ、それ。
びっくりした。
いや、あるだろ、山形の景色だぞ。見るだろ。うん、
景色見て黙ってるの？
景色見て黙るし。
今日思ったんですよ。う
ん、いや、景色好きなんで。
そう、ね、景色だけ見る番組とかどう？
あー、いいですけど、本当に何もしなくていいんだ。
もう景色だけ。
景色めっちゃ好きですから
。面白い。
はい。
ね、
うん、
景色好きなんで。
それ面白い。知ってる人ほど面白いね。
面白いですよ、
うん。景色見ながらビール飲むっていうのが一番いいですね。
あ、いいじゃないですか。
景色とビールが好きなんで。
だって広大な景色あって、はい、目の前にビールあって。
うん、誰がその番組見るんですか？僕が黙って景色見ながらビール飲んでるの。
いや、だから景色ファンが見ますね。
景色ファンがあんま映んないと思う。なんで僕がキャスティングされてるんですか？その番組。
いや、あの井口が黙ってるってなかなかのブランドじゃないですか。
いや、だから、まあちょっともうね、告知というか言っていいって言われたんで、あれですけど、
はい、
まあ、このタイミングもどうなってるかわかんないですけど、チャンスの時間で、
はいはい、
てかその前にナタリーの作家の飯塚さんとのやつやってる時に、
う
ん、
はいはい、
僕がまあ泣いたことないみたいな、ドラマとか映画とか見ても泣かないっていうとこから、結構ドラマとか映画とかも、まあ、変だし、結局気になるところが多いから、
はいはい、
みたいな話で、それまあ面白いじゃんっていうので、ちょっとチャンスの時間に言っとくわってなって、なんでチャンスの時間に言うんだよと思ったけど、即チャンスの時間でその企画やったんですよ、まあ。
はい、
内容はさておきですけど、うん、そういう、やっぱ映画とか見てもその、
ああ、なるほど。
だから結局、まあ例えばララランドって流行ったじゃないですか。
はい、
あれも、なんか恋愛のどうこうとかで、僕からして最初の、ブー ってクラクション鳴らすシーンでもう、うん、いやこんなやつの恋模様どうでもいいわ、もう入ってこないわみたいになって
渋滞でクラクション
鳴らすような男 の,
自分の、ね、ストレス発散
ために、ね、そうそうそう、うん、そんな人間が夢と恋どっちかとか言われてもどうでもいいし、うん、激冷めなんですよ、うん、そう思うと確かに全部の映画気になっちゃうというか、うん、タイタニックとかもなんかあるじゃないですか、沈みゆく船でなんか演奏してるのがいい、うんうん、嫌じゃないですか。トラウマになるでしょ、あんな聞かされたら。やめろよ、演奏怖いから。
そう
か。あ、最後のなんか、どんどん沈んでいくじゃないですか、ディカプリオ。もっとこう、なんて言うんですか。浮遊して、あと板とかもっとあるだろ、周りに。
そうか、だから、全部そこまでリアリティ追求してったらさ。
で、やっぱ、そういう気持ちになっちゃうんです
よ。なるほどね。
そうなると、うん、そういうのも気になっちゃうっていうのあるんで、景色だったら、いけるかもしれない
です。そうだよね、うん、気にならないもんね、景色はね。
景色が気になる、
自然だもんね、はい、そう
だ。ああ、そうか、う
ん、作られたものって大体もうそういうなんか嘘くささが入ってくる。
そうかそうか、そういうことね。井口のフィルター通すとそうか引っかかっちゃうのか。
なるほど。
景色はだってもうそのものだもんね。
まあよっぽどやってない限りはそのものですからね。
そうだよね、
確かにな。冷めるとかないか。
意外と景色のみ、景色しか、
景色しか僕はもう好きじゃない。
そっか。そうだよな。建造物がもう建てられたもんね、人がね。
まあまあまあ、そうですね。
そうか。だいぶ末期だな。さすがに思わないですか、あんなとこで枝分かれちゃってさ、みた
いな。枝分かれるんだよな
っていう。まあでもなんか、まあまあ、そこ、それはでも確かにないかもしれないですね。
自然のものにはないんだ。
自然じゃないですか。動物とかだと気になっちゃうもんね。
動物はちょっと無理ですね。
動物無理なんですか。
いや、その映像とかになった瞬間にもうね、ってこれ。なんだみたいな。
あ、でもそれ作り手が、
まあまあそうですね。
ああ、てかもちょっとあるかもしれないですけどね。
作り手でも、いや、わかんないですよ。普通の動物園とかも、何ダラダラしてんだよ、こいつ。とか。
それやばいっしょ。
いやいや、まあ、確かに動物園とかそんなには多分なんないですもんね。やっぱ、景色もちゃんとそういうなんか山、本当に別にとんでもないすごいもんじゃなくても、ああいう山形とかの綺麗な川とか山とかでもいいわけですから。
確かに。日本の風景落ち着くもん
ね。そういうのがいいですね。
逆にイケちゃん全くないもんね。
景色ですか。
景色。
景色はないっすね。
うわ、うん。景色ないですか、
うん、景色はいらない。
イケちゃん女です。
景色より女ってじゃあプロフィール欄に
書いてる。景色より女。
バス乗ってて外見て女がいた方がいいっす。
ってごめんなさいね。
これが R1 出る宣言のネットニュースになるからもう終わりですよ。
時代にはそぐってないけどこの言葉がぴったりなんです。
そうね、うん、そんな感じですかね。
え、はい、別府行ったんですか。別府行ったわけじゃないですか。
あ、別府、あ、学祭ね、
はい、
はい、行った行った。
別府行ったんですか。
うん、
いいじゃないですか、温泉の。
いや、行きたかったんだけど、
もう行けなかったですか。
行けなかった。近くに結構有名なのあるって言われたんだけど。
景色はどうでした。景色も、
景色も何にも見てない。
見ないと。
いや、
何にも見てない。
見てないか、うん、短大、女子短大生しか見てないから
。女子学生いっぱいいましたね。
いっぱいいた。
大学なんで、
まあ、それは普通にいるだろうから。わー、そうか、いいな。温泉行きたいな。
別府なんてね、
別府行きたいっすね。
確かに
温泉行きたいな。ルシファーさんは景色はどう好きっすか。
景色めっちゃ好きっす、僕。
おー、景色好きっすか、
はい、もう散歩も半分は景色のために。
うん、ああ、そう。
そう、
おすすめの景色
あるんですか。さすがに飽きた
けど。さすがに飽きますよね。
うん、おすすめの景色教えてほしい
の。おすすめの景色、でも、例えば新幹線とか、うん、さあ。
全然見ないもんな、景色。
あ、そう。
はい、
熊本とかすごいですよ、阿蘇山とか。まあ、普通山がもうなんかすごいですよ、うん、熊本とかだったらなんか。
それを見て、すごいなって思って。
で、前僕が行ったのは、その温泉で、うん、なんか広瀬さんの番組で熊本行かせてもらって、うん、そのなんか、ね、謝って温泉最後行って、温泉もうほとんど人いない露天風呂からその景色が見えるみたいなとこはすぐそこで景色見て。
いや、確かにそれは好きよ。温泉入りながらの景色とか好きよ。
ビールもあって、うん、でもめっちゃ見てたらやっぱ広瀬さんも湯口くんの何みたいなって、うん、いつもキャンプとかにも何の興味も示さないし、うん、お笑いしかやらない本当に細胞が扱いしてくるわけです広瀬さん。景色好きなのって、うん、あ、景色好きなんですよって。景色。あ、広瀬さん、
広瀬さん、
それ広瀬さん、
トーンが違う
な。広瀬さん、プライベート
の広瀬さん、
広瀬です。
あの広瀬です。
広瀬さん、まあ、やっぱそういう、そりゃそうでしょ。
ヒューマンの広瀬さんじゃないの。
ヒューマンではありますけど。
ヒューマン広瀬さん。
でも食いつくぐらい、あの井口くんが景色は好きなんだってなるぐらいやっぱ僕は景色好きっていうのはいっぱいあるんで。
そうだよね。
だから、温泉とかだったらいいけどっていうことは、移動中に見るのは良くないですか？
景色単体が無理なんだよ、多分。だビール飲みながら、こう、彩ってくれる景色とか好きよ。ご飯食べながら、この、食べ物を彩ってくれる景色単体で勝負されてもっていうのは。
え、じゃあ、車窓とかあんま好きじゃないんだ。
ああ、だからちょっと、お弁当とか食べてたら、
エロく聞こえちゃった。
やめた。
そこじゃないじゃん、気使うから。駅弁は大丈夫だ。
駅弁は大丈夫
だ。さすがに。余計気持ち悪いから
。駅弁にかけて、俺、普段の行いにより、駅弁が言えなくなっちゃった。
駅弁。お弁当とか。
対面剤と思われる。
浮かした状態の対面剤と思われるからならないですから。
そういう体になっちゃった
。いやだからああいうぐらいですよ。新幹線ももちろんですけど、普通の在来線の有料電車とかのああいう、まあロマンスカーみたいなやつとか、デカめの窓で見える景色見ながら飲んだり、お弁当食べたりとか
意識して、みんな意識しち
ゃう。でもそういうのはいいですね。
そうね、確かに。景色
ちょっとやりましょう、景色。
確かに。でも景色見ながら音捨ての公開収録なんてやったらお前喋んなくなっちゃうのかな。
ああ、下手すりゃ喋んないし。
そうだよね。ほのぼのしちゃうかもね。
はい。景色見ながらの音捨ての収録
公開収録。
公開
公開
まあでもやってみたい
ですね。うん、そうだね。そんな感じで今週もお願いします。ジグザグジグ池田と。
よろしくお願いします
。ウエストランド井口の。
音捨て！
改めましてジグザグジグ池田です。
ルシファー翔太です。
ウエストランド井口です。
この番組はショーレースファイナリストのルシファーと、金泥棒から2週間が経過した池田
卒業からじゃない。
え、
金泥棒2週間、
あ、そうか、逃亡中みたいになるか。そうそう、あ、そうか、金泥棒卒業から2週間経った
いいけど。
M1 チャンピオンの井口がちょっと肩の力抜いてお送りする。景色大好き言
ってください。ちょっと、
あ、そうか、
なんで M1 チャンピオン超えるぐらい景色すごい。
そうか、もう M1 チャンピオンもそろそろ新チャンピオン
確かにそうか
出るし、そうそうそう、じゃあそうしようか。この番組はショーレースファイナリストの
そうです。ファイナリストで一番古い
な。なんか
もう一番古いですよ。
しがみついてるみたいな。逆にそっちが面白くなってくる。賞レースファイナリストのルシファーと、金泥棒を卒業して2週間経った池田と景色大好き井口が
誰が来るんだよ放送。
なんで集まったの？その3人が。
ちょっと肩の力抜いてお送りする会議室ラジオです。Apple Podcast、Spotify 等で無料視聴が可能です。また、audiobook.jp 聴題サービスでは毎週本編2回袋とじトークも配信しております。本編を聞いてみて気になった方はぜひ audiobook.jp にて袋とじトークもお楽しみください。
景色大好き口が肩の力抜いてるの
入れろ。景色ドキドキ
リラックス、
ね、こういうなんかその福岡行った時も、まあ、あの昔の景色とかも好きなんですよ。昔ながら作られた参道とか
神社ね。
マジでさ、そんな番組散歩して井口散歩井口散歩みたいな感じで、うん、
まあ、景色はね
需要ありそう、うん、ギャップがね、
ね、
確かに景色は
ずっと喋ってそうだし、
それあのひろしさんがあんなテンションで喋るぐらいになるから、
そうだよね、
景色嫌いなやついるとは。
はい、じゃあまずはこちら行きましょう。質問のコーナー、
うん、
真面目な質問からくだらない質問まで、リスナーから届いたさまざまな質問にルシファー井口池田が答えます。
はい、
松山千冬、先日ジグザグジギーがナイツザラジオショーに出演された時に池田さんが早坂営業の初回に遅刻し、言い訳がましい謝罪をしたせいでそれから一度も呼ばれてないと話されていました。音捨てでも遅刻や泥棒のたびにつべこべおっしゃられていますが、まさか実害まで出ていたなんてちょっとうわーってなりました。そこで質問です。皆さんの周りで謝り方や怒られ方が下手な人、または上手い人のお話があればお聞きしたいです。
うん、そうそう、これ早坂さんに言い訳から入っちゃったんだよね。電車が遅延してて、で一本乗り遅れたんですよ。
はいはいはい、
だからその第一声が、いやちょっと電車が遅れ ちゃってまして、から入っちゃったんですよ
ね。ああ、うん、すいませんじゃなくて、
ね。じゃなくて、まあ、後にすいませんなんですけど、うん、そっから入っちゃ、それをニッチェに見られてて、うん、いや、池ちゃん、今の謝り方良くないよって言われて。
そういうとこにニッチェいるよね。
そういうとこ見てるよね。
絶対にいます。そういう時は。そういう時は絶対にいます。
うん、そう。だから、別に早坂さんから何か言われたわけじゃないですけど、あ、はいはい、あ、なんかこれが原因なのかなっていう、多分早坂さん、ね、よく思ってないよって。
なるほど。
うん、言われた
んです早坂さんよく思ってないよって。
うん、ニッチェに。
言いそう。
そうそう。
まあまあまあ、そうか。謝り方な。
なるほどね。謝り方、まあ、怒られ方が下手な人。
あんまそういうね、我々では、そういうビジネス的な機会ないですからね。本当普通に働いてる人は大変だと思いますよ。
いや、そうね。
なんか、小宮君って、な謝り方がうまいとかではなくて、なんかあんま怒られないよね、そのなんか。
なんか魔石で言うと、もう小宮なら仕方ないかっていう空気を作り上げましたよね。
ああ、し、なんかその、うん、その辺の立ち回りがうまいというか、怒られないポジションにずっといる感じがする。
確かに、ともちゃんとは違うんですよね、またね。
なんなんだってもうね。
怒られまくります
ね。怒られまくってる。
ともしげさんと、なんか、ポッドキャスト、
はいはい、
深夜徒歩みたいなやった時に、ともしげさん来なかったんですよ、時間になっても。
あらら。
遅いなって、現場に若いマネージャーさん、来てて、
うん、
ちょっとすいませんみたいなって、ともしげさんが来て、いや、時間間違えてきてるよみたいな、なんか、ともしげさんが言ってるみたいでってなって、ともしげさんもそう、しかも結構強めに言ってたんでしょうね。いざ来てから、ああ、連絡来てた、連絡みたいな、普通に。もう大ピンチ。
終わった。
その間に上のマネージャーさんにも連絡行ってて、ともしげさんこう言ってるんですけど、連絡してるはずなんですけどってなってるから、大ピンチ。怒られたと思います。
怒られてるだろうな。
そうだよね。
確かにね。
まあだから、魔石はでも、ね、本当やっぱちょっと厳しいというかちゃんとしてますもんね。そういう意味では怒られ。
そういうルールがね。
ね、
確かに。
食べ歩きもダメだし。
食べ歩きもダメだし。買い食いみたいな、買い食いっていうか。
買い食いはただちゃんと座って食べないです
よ。座って食べないとダメなんですね。
あと考えなしに、賞レースの決勝行っても怒られるし。そうそう。
まあ、5回行ったらね。1、2回だったら大丈夫ですよ、ね。
5回目は怒られます。
いいけどさ、まあ、いいや、手伝いな。
手伝いな。
3ヶ月だ、手伝いな。
5回目か、手伝いな。けど、前人未到なんで5回はやっぱなかなか行かないんで、5回も行ったらもうさすがに。
手伝い
な。
さ
そんな行くんだ手伝いな。
なんでなんだ。
僕はもう怒られるのめっちゃ嫌いなんで怒られないように生きてますからね。
確かに怒られて
る。怒られ
んの？怒られないっすね。怒られないように生きてきてるんで。
そうだよね。だから怒られてない人って怒られないようにしてますもんね。
確かにね。だからジグザグジグで言うとイケちゃんじゃん。どっちかっていうと
怒られ
て
る。宮沢もやっぱだから怒られないっすもん。
そうね、
うん。
動かないもんね。
動かないし、あと絶対遅刻しないし。
ああ。
確かに趣味特技が飲食ですからね。
特技ではね。それ大食いになっちゃう。
そう、趣味が飲食か。
飲食か。
飲食ってな。
ただ生活だからね。
もう一個ぐらい行きます、
うん、行きましょう。
ゴーストオブツヤマ。ゴーストオブツシマね。
ツシマか。
ツヤマ僕の地元だから。オトステメンのお三方こんにちは。
こんにちは。
自分はソルジャーでブチラジをよく聞いてるのですが、うん、そこでマッサン、ヤブくん、テッタなど上田のお二人の地元のユニークな友人の話がよく出てきます、
うんうん、
マサル氏、ルシ氏も中学や高校のユニークな友人の思い出があればぜひ聞いてみたいです。
ヤブくん、テッタ、
まあ、確かにね、
共通の友達、
同級生だからこそそういうのあるっちゃありますから、ね、
どういうお三方なの。
いやいや、これ別にまあ共通点があるわけじゃないですけど、まあ高校の同級生とかですね。まあ、ヤブ君は僕は小中高一緒ですけど。
はいはいはい。
ユニークなんだ。
いや、別にユニークって、まあ、テッタとかは特にめちゃ、まあ、テッタって言ってますけど、テッタって本名はテッタじゃないですけど、うん、杉本っていう名字なだけで、その、
そういうこと
か。まあ、がテッタ
って。そうなんか。
そういうのとか、いろいろそういう話が多分、うん、まあ、同級生だと出がちじゃないですか、割とね。
はいはいはい。
同級生はね。
確かに、ルシファーさんなんて特にね、そういうこと話す機会もないから。
うん、確かにな。
同級生とかいたんすか。
いや、いるでしょ、
それ。さすがに。キャプテン、野球部のキャプテンだった時の他の部員の仲間とかどういう感じだったんすか。
ああ、
うん、
野球部時代か。
その信頼はしてくれてたら立候補してなったんすもんね、キャプテン。
はい、あ。いや、だから、その、結局、副キャプテンになった人が、なんかみんなの中で、
うん、
まあ、あいつがキャプテンだろうなっていう人だったんですよ。
うん、
だけど急に僕が立候補して、うん、なんか急にキャプテンやるとか言い出したもんだから、うん、なんか全然信頼は得られてなかったですね、やっぱり。
その時だから羊ネイルの配信出た時ぐらいの感じで、うん、俺も出るわみたいな感じで、うんうん、俺キャプテンやるわ
って、やるわって、
うん、でも望まれてなかった、
全然望まれてないし、うん、やっぱ実力がやっぱ伴ってない
何キャプテンはうまかったんですか。
キャプテンはサードだったんで、
う
ん、
あ、
花形ポジションだったんで、
う
ん、
長めに持ってました。バットも
バットも長く持ってましたね、はい、僕は短く持ってレフトなんで。
なんでキャプテンあんま中学校でレフトで短く持つやつキャプテンじゃないですもんね、中学ぐらいならね、はい、だいたいエースで4番とかの。
いやまあそうですよね。
キャプテン臭はあったんですか。
あんまりなかったですね。なんか結構ヘラヘラしてたんで。
あーとかもまとめ上げることもないですか。
いや全然まとめ上げないですね。
声はさすがに出したんですか。
声はやっぱよく出してます。声やっぱ昔から通りは良かった。
あ、なるほど。
声はよく出てたんですけど。
そうなんだ。
そうなんです
よ、ね。いいかーみたいな。次のバッター気をつけろよ。
いやいや、その頃から。そんな頃から。悪じゃん。
次のバッターは、パワーヒッターなんだ。
バレる
な。でもなんかその、新人戦みたいなのがあって、はいはい、で、その、1、2年生主体で、
僕
が。
新チームで、みたいな。
そうそう。で、新キャプテンになって、多分初めての試合だったのかな。で、3年生の先輩とかも一応見に来てたりしてて、はい、で、僕その時、まあ、結局最終的にはレフトだったんですけど、その試合ではなんか、たまたま一人怪我してたのかなんかで僕はキャッチャーのポジションやってたんですよ、
はいはい、
でなんかこう円陣とかこう結構多分負けてたんですよね。
キャッチャーだったらね、いよいよまとめなきゃ
みたいな。そうそう、だけど全然まとめないし、なんかその結構エラーもしてたんですよ。なんかそのシンプルに。
そうや。
まずシンプル
に。
シンプルにエラーして、で、その、後ろに反らした時に、はい、そのランナーとかいたら、はい、バーって走って通り行って、まあ、こうランナーをこう牽制しないといけないじゃないですか。
そうそう、
走らせないように、はい。だけどなんか先輩が見に来てたから、なんかちょっと必死に走るのがちょっと照れくさくて。
ガムシャラじゃないと。
なんかその、ちょっと歩き気味でボール取りに行って。
え、ランナーいたんす
か。ランナーいました。
ちょっと格好つけて
な。そうそうそう。まあどうせ三塁までは行かれなっしょみたいな。二塁止まりだよなと思って、なんかこうヘラヘラこう。
内村さんの前
通り。竹島氏の話して、竹島氏に。
監督にめっちゃ怒られたりして、
そりゃそうでしょ、
何たらしてんなみたいな、めっちゃ怒られたりして、そうだから全然向いてなかったんだよな多分な
ああそうか、じゃあ
そうだから、そういう、でもそういう周りの視線を気にする照れくささみたいなところから、やっぱり芸人的な気質はあったんだろうなと思いますよ。だから その周りの目はね、気に
するじゃなくて、友達じゃチームメイト、おいとか走れよとかなんなかったんですか。
いや、チームメイトはやっぱりそこまでは行ってこなかったですけど、うん、その監督にはめっちゃ怒られたし、
う
ん、
そうでしょ。
チームメイトか。
全然出てこないじゃないですか。
俺の話。ただの俺の思い出だな。
自分がエラーしただけなん
ですよ。全然出てこない。ウィスパーの思い出の話しちゃった。
池田さんはまあ部活、バスケは高校か。
う
ん、
中学柔道。
柔道部はどういう人がいたの。
小学生剣道、中学柔道。
柔道部はどういう人がいるんですか。
柔道部はマジで寄せ集め、野球部、サッカー部、言ったら経験者が物を言う部活に入れない人たちが何か入ろうと思って入ってとか、全員素人、うん、
ああまあまあまあ、
うん、
そのでかいやつがいるんですか。やっぱで
いない、いない、だって俺がいるぐらいだから。ガリが。
ガリ
が。でかガリが。でかガリが。もう叩けるぐらい。
そうか。
確かにな。
でかガリです、でかガリだって。僕で、もう柔道部時代俺3回骨折してんだからって
思う。もうやめちまえ。やめちまえ。骨折するな
ぁ。
幼稚園から骨折してる。
幼稚園でまず骨折、運転から着地しただけで。
うん、信じてもらえなかった
よね。信じてもらえなかった。くじいたとかじゃないから。普通に着地したら折れた。
そうかそうか。
中学校、あ、そうか。小学校は骨折しなかったんですか。
小学校でもしてるよ。してるしてる。してるしてる。
で、高校は、中学は柔道で折れまくり。
3回ぐらい折って、高校でバスケ入って1回骨折してる。
なんで何ができるんだよ。で、大人になって、キングオブコントで
骨折。
え、じゃあ柔道は、練習ですか。
練習練習。
それこそじゃあ友達というか投げられて。
投げられて、投げられたり投げたり。
いや、それはまあ、ね。まあ、
そういうもんでしょう、
ね。隣が剣道部だったんだけど、うん、まあ、畳じゃないですか、こっちは。うん、で、あっちは畳ないから。うん、ちょっと気づかれない程度に畳をちょっとずつ増やすっていう。
気づいたらめっちゃ
こっちの量の。そう、だからそういうふざけたりしてましたね。
ああ、まあそうだよね。
本気でもやってましたけど。
うん、強かったんですか？
地区大会は優勝した。
その細いやつが門叩けるレベルなのに。うんうん、
そうすごい。
女子柔道部あったんですか？
女子柔道部もね、できたのよ。
はいはい。
うん、
俺らが入ってから、中3の時に中1が女子たちが入りたいって言ってきて。
うん。
うん。照れましたね。組み合わなきゃいけないから。
まあね。
組み合うんだ。
あ、女子と。
女子と、いや、だから教えなきゃいけないから。未経験で入ってくるから。で、別にこっちの代は女子いないから。
あ、なるほどね。
うん。照れたね。
寝
技とか教えなきゃいけないから、まあまあまあ、
か
今だからこのご時世だったらもしかしたらないのかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
当時だったら、うんうん、やっぱ男が教えないとね。
なるほどね。
出てこないな、誰もユニークなやつ。ユニークな友人出てこないな。
でもだから言ったら柔道部じゃないけど小、中学の時に山下ってやつがいて、
はい、
あの絶対に人のおならを自分のせいにするおなら受け負い人みたいな感じなんです
よ。いいやつじゃない
ですか。いいやつが過ぎるというか、あの頃のおならって特に女子、
まあ、
特に女子なんても恥ずかしい、まあ、学園人生終わるぐらいの一大事ですか、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですね、
うん、でクラス授業中にしちゃったりとか、そういう時大体して大体みんな分かるんですよ。あ、こいつしたかなっていう、
うんうん、
そしたら山下が、うん、ごめんおならしちゃった、
めっちゃいいやつなんですよ、
ごめんうわぁ、ごめん、ちょっとごめんみんなって言ったら、それが長いんですよ、その。恥ずかしいだから、同じ時間だから。ごめんで、話そらしてくれますけど、ずっとおならの話をするんですよ。そっから、自分の体調の話とか。それだって各所であるから、もうこいつな、なんでこんな受け負うの
まあでも、救われた人もいるんじゃないですか。
救われてたってさ、もう大体わかるじゃん。この人した
まあ確かにやりすぎって、
うん、やりすぎてん
のその一回の一級入魂のごめん俺だわだったらいいことですけど、確かに受け負人とされてたらね、
もう
そいつじゃないことは明白です
から、うんうん、
それか一回自分で本当に山下君がおならしちゃって、うんうん、ごめんってやったらそっから人の全部自分のせいにするキャラにして、
あでも山下さんね、うん、
まあまあもうめんどくせえな、
山下さん女性、女性、
あ女性、
女性なんだよ、
女性、
女性なんだよ
それはすごいす、ね、
いやだすごい、だからすごいですけど、でも全受けをし始めて、
それまあだから自分の隠してる可能性もなくはないのかな、
自分が紛れてる可能性
もあるけど、紛れてる中には
それはそうそう、あそういうことか、
結構自分もしちゃうことあるから、
も
う人が受け負っちゃう、
受け負って
る、受け負い人として
そっかゼロになるからね、
そうそうそう、そういうの
えそれ女子、えいつ高校、中学、
中学です、
女子中学生がおならしちゃうことあります？
いやまああんまないけど、でも全部男子のも受け負ってくれるんです
よ。男子のも受け負ったからバカになっちゃって
る。
でもいや俺だよみたいなやつとかはいなかった。
いやそれだ俺だよはなかったね。
ないね。や野暮なんだ。
うん、
その受け負ってる長い時はどういう感じなんですかみんな？
いやだからまた受け負った、だからあの当初はいいやつだななってたよ。
あ、
うん、あなんか勇気あるというか、
あ
変わってるんだって、うん、こいつなんか受け負いすぎじゃないかってこんなだいぶ受け負ってるなっていう、う
ん、でごめん今日体調がとか言ってる時はもうみんなもう、うん、もう、
うん、もういいよもう受け負わなくていいもういいから受け負わず気にしてないし、
まあまあね、
なるほどね、
あそれは結構ユニークな、
はい、僕も一人思いつい
た、よかったよかった、今のところルシファーさんしか出てこなかった
やっと今の
時間、野球というチームスポーツで行ったのに一人しか出てこなか
った違う、ミスしてるのも全部俺だ
し怒られ
てるのも全部思い出しました、
はい、
僕あの高校の時の友達なんですけど、田辺くんっていう友達がいて、でそれはすごいあのもう名家の子なんですよ、その、うん、いやあんま言っちゃうとちょっと特定されすぎるからあれかあんまり言えないけど、まあとにかくとんでもない名家で、
もう誰もが知ってるような人の末裔みたいな、
まあそ、まあ、そういうレベルです、もうそう、だからその実家にはもう観光客が来るぐらいでっかくて、美術館とかもあって、で島根ではもう本当知らない人がいないぐらいの名家の子の、そのお盆だったか正月にその実家の方にあのちょっとその松江市、僕らが住んでたところから離れたところに実家があって、 って、そっちの方に遊びに来いよって言われて行ったんですよ。はいはい、お正月だったかな。で、ちょっと待っててって、俺やんなきゃいけないことあるからって言って、なんだろうと思って、で、その、なんていうの、すっごい広い畳の部屋みたいなところに入っていって、はいはい、パッから、ちょっとパッて覗いたら、なんかお奉行様が着るみたいな、うん、その、こんななんか、なんていうの、
尖った
紙下みたいなやつを着て、ですっごい長い箸持って、うん、でこうお皿がこう2つあって、うん、でなんかこっちのお皿に入った黒い豆をこっちのお皿に移すっていう、う
ん、お皿からお皿に、
うん、見たこともない儀式やって
たすごいな
見たこともそれ聞いたこともない儀式やってた
なんか儀式なんでしょ
う。まあでもだからそう
やってんでしょうね。
だから代々伝わるなんかそのそういう名家ならではの、ね、だから本当に名家なんだと思う。
うん、で脱いでお待たせ、うん、
お待たせみたいな。
覗き見してよかった。そもそも。いや分から
ない。勝手に覗き見してますけど。と思ったら。
すごいっすね。
話題にならなかったんですか。学校でなんか豆を。長い箸でなんか映してたんだけどってなんなの？
いやいや、俺言ったけど、なんかまあ、みんなもなんかまあ、でもそういうのなんかあるんじゃんみたいな。まあ、
免疫すぎても
。そうそうそうそうそうそう。
いやー、すごいなぁ、はい。それはちょっとすごいっすね。
はい、ユニークでした。
ユニークで、日本っていらなかったです、エラーの話。
これが初めから出やな。
ほんとエラーして、照れてゆっくり歩いて。怒られたっていうだけの話でしょ、
自分の話だ。全部俺。
はい、そんな感じですね。じゃあ続いてこちら行きましょう、はい、名言のコーナー。このコーナーでは後世に伝えていきたい励み名言を紹介していきます。もうね、本当にこれ
作れます、
カレンダー。
はい、うん、ポンタラッコ、
はい、
アタック25の名言、なぜハゲを取らない。
あ言ってほしいな、
はいはいはい、
アタック25って花丸さんの名言。
なぜハゲを取らないか。
富岡製紙ぶっかけ工場、
はい、
ドラマ一つ屋根の下のチー兄ちゃんの名言、うん、ハゲの気持ちを考えたらな、そっとしておいてやるのが家族だろ。あ、小梅の気持ち、まあ、そんな有名な話、セリフじゃないから。小梅の気持ちを考えたらな、そっとしておいて、まあ
事件あった時、
事件あった時ね、小梅の事件に巻き込まれちゃった時のやつね。
ああ、そうかそうか、
小梅、まあまあハゲの気持ち考えたらそっとしておいてやるのが家族。
まあそうか、でもどっちがいいんすか、そっとしておいてもらうのもちょっと、
いや、家族ならハゲって呼ばないでほしい。まずどうでもいいけどさ、
小梅みたいな感じで呼んでるけど、
呼んでるけど名前で呼んでほしい。まずは
CD ちゃんね、すひどいハゲの気持ちがね。落とすネーム、ルシ、水与える震えた安住知る、解文ですね、これも。
ほー、
ルシ、水与える震えた安住知る。
はあ、なるほどね。
オール巨人師匠の名言、ハゲやったらパンパンやな、お前。
ああ
、弟子は弟子やったらパンパンやな、ね。
ハゲやったらパンパン、きついな、これは。さすがに厳しすぎる。
厳しすぎる。
富岡製紙ぶっかけ工場、うん。コミュニケーションにおける見た目の重要性を解説したベストセラー新書の名言。うん、ハゲは見た目が9割。
まあ確かに。確かに。
10割だよ、10割。
人は見た目が9割。
10だろ、ハゲてんのは。
見た目が9割。
うん、何があとハゲてんだよ、じゃあ。残りの1割。
パンダカー仮目の血。
うん。
出頭医の名言。メス。汗。ハゲ。
何？
何使うの？
ピトって、ピトってやんの？手を。ハゲ。
ハゲね、光とかかな、照らしてほしいんですか、
ハゲで。
ああ、そういうこと。
富岡製紙ぶっかけ工場、記憶喪失の人の名言、ここはどこ、私はハゲ。
見りゃ分かんだろ、鏡見ろ鏡。
まあでも結構衝撃だろうね。
なんで記憶喪失の人の名言ってなんだよ。ああ、いいっすね、飛んできてます。
なるほどね。
そう、ああ、だスポーツ系がなかったのか。
ああ、そうっすね。
スポーツ系欲しかったな。
ねえ、
スポーツがやっぱいいですからね、うん。ちょっとまたね、名言残してほしいですね、スポーツの。アスリートの皆さんも頑張って。
今回だと、まあそうか。 なんだろう。ハゲ、まあでも面白いけどね。ど
れも。まあね、なぜハゲを取らないもやっぱシンプルでいいですけど。
うん、そう、確かにそうですね。
取らないだ
ろ。取らないよな。
なぜハゲを取らない。
なぜハゲを取らない。
なぜハゲを取った？また分かる。分かりますけど、ハゲは取らないでしょ。
さあ、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてこちら、地に足つけろ。
はい、
受験してやってる人に地に足つけろと注意喚起するコーナーです。
はい、ところでカッコ仮、おい、この前一緒にバスケの試合見た、にわか、
うん、
試合中にいきなりバスケって第何クォーターまであるのじゃねえよ、
うん、
クォーターなんだから4に決まってるだろ、うん、考えてから喋れよ。じゃあお前は飯屋に行ってハーフサイズって何分の1って聞くのかっていうか、最悪英語が分からなかったとしてもそのぐらいのルール調べとけよ。さすがにつまんないだろ、そんな知識で見ても、
うん、
結構前から誘ってるんだからちょっとぐらい勉強しとけ。地に足つけろ。
地に足つけろっつうかちょっと
言い過ぎですね。
言い過ぎだよね。さすがに言い過ぎ。
言い過ぎ。僕はやっぱにわかファンって大事だと思うんで、うん、あとは別にあクォーターってあそうかって今ちょっと思っちゃったんで、
うん、俺も思った。
いやバスケやってたでしょ。
うん、でも俺がやってた頃は前半後半だった
から。ああそうかそうか、クォーター制じゃなかった。でも NBA クォーター制でしたよ、その当時から。
でもクォーターとか4とあんまね、
うん、うん、なんか単位っていうかなんかそういうもんかなって思ってた。
まあ確かにね、
何も考えず見てたわ。
確かにそれで言ったら第何クォーターっておかしいもん。
そうそうそう、逆におかしいじゃん、
ね、
なんだあ、
うん、そうだよな、
なんだ
そこまでちょっと考えないとね。
めちゃくちゃところでカッコ借りると絶対スポーツ見たくないわ。
この話ずっとされるんだろ、だって
そうですよ、
見てんのにバスケ。
しかも結構前から誘って勉強しなかったら怒ってきます
、うん、そうだよ
な、なんで勉強しなきゃいけないんだよ。見させてくれよ、松山千冬、おい、地震雷火事親父って最初に言ったやつ最後ふざけたな。日本といえば昔から台風被害が深刻なのに、最後ふざけたせいで台風も大雨も入ってこねえじゃねえか。カジと親父でうまいことダジャレ言ってみましたわってドヤ顔が目に浮かぶんだよ。うん、昔の人のくせにふざけてないで、地味なしちゃんとつけて注意喚起
しろ。注意喚起するために作ったやつじゃないだろ、俺。
いやいや、やっぱその注意喚起
ひどいな。
違う昔の人のくせに。俺ユニークでやってる話
よ。おい待ってく、昔の人のくせにってひどいぞ。さすがに。
確かにな、地震雷火事台風とかにしてほしかった。
いやいやいや、だからそういうことじゃないでしょ。
いやいや、うん、そう、やっぱそういうのしたかったんでね、注意喚起してほしいんでしょ、
う
ん、
いやいや、それはもうだって火事親父のためのフリーじゃん、地震雷、ね、
いやいや注意喚起してほしい、うん、昔の人のくせにふざけないね、
うん、確かにちゃんとね、ガンチカル言葉残してほしかったってこと
です。昔の人なんだと思って
る。昔の、いや昔の人って着物とか着てるからふざけないと思ってんすよ。松山千冬からしたら、
うん、
ちゃんとしてるじゃないですか、昔の人
凝り固まってんな、なんか。
いやでも分かんないですか、どんくらいでもボケてたんでしょうね、昔の人って、江戸の人とか新選組とか、例えばそういう。
でもなんかこの間僕ネタで言ったから調べたんですけど、
はい、
なんかそのスケベって言葉あるじゃないですか。
あ、見たそのネタ。
そう、あれってなんかもともとその好き物とか色好みみたいなことらしい
ん
ですよ、
は
いはい、色好みとかそういうエロい人のことをそう言ってたらしいんですよ、
はいはい、
でその好きっていうのをなんか擬人化、シャレで擬人化したらしいんですよ、
はいはいはい、
でその擬人化したのがスキベ、
はい、
その八兵衛とかの兵衛
で、
そのスキ兵衛、そうそうそう、でそのスキ兵衛が転じてスケベになったらしい。だからもともとはおふざけから始まった。
でもなんかふざけてるでしょ昔の人も。
そうだからそう、
僕のそのなんかそのそういうエロのおふざけばっかりなんですか昔の人って。
確かにな
んか
そうだ、だから田舎とかって、うん、エロいことしかしないからやることないから。
そうだからこれ地震雷火事親父がいつできたかじゃないですけど、相当当時はセンセーショナルなボケだったから。
いやそうだと思うよ。
なるほどね。
言葉で言ったみたいな。今までエロの瞬間みたいなギャグしかないんだ
から。そうだって流行語大賞取ってもいいやつでしょ。
いつからか分かります。いつ、でもこれがその本当にボケなんですかこれ。
確かにな。
ボケでしょ。
火事親父が言いたかったんですか。
そうそうでしょ。
江戸時代の後期にあるんだ、結構
あそんな早いの、
じゃあ結構歴史あるね、
歴史だ、結構受けたんじゃないですか、やっぱその時は。
いや受けて大爆笑でしょ、だ
って今までそれまでエロしかない、スケベとか、
そうスケベ
みたいな、
スケベ、
まあだから一回その面食らってる期間もあったかもね、そうエロじゃない、
あっえー、みたいな、
そうそうそう、ダウンタウンが、ダウンタウンが出てきたみたいな、
ああなるほど、
最初はちょっと生意気だみたいなあったっすかね、
怒られたんかな、じゃあなんで親父入れんだよみたいな、
エロ入れ
ろ、エロ入れろよ、
エロなしかみたいな、
価値巨根だろみたいな、
何が言ってんの、何が言ってんの、何が言ってんの、何が言
どういう、あ、でもボケた、あ、でも父親父はユーモアっていうのもあるか、諸説あるみたいですね。
諸説あるか、
親父がは台風のことを言ってるっていう、本当にだから注意喚起だけの説もある
か、あ、そうなんだ、
ユーモアっていう説もあるんですね、
なるほど、
ユーモアであってほしいっすね、
ほんとほしいね、
あー出てますね、ほらユーモアの観点、あー、あ、ユーモアじゃなかったんだ最初はやっぱ、
あ、大親父、
大風と書いて大親父だったんじゃないかという説なんですね。
それを親父に聞こえて誰かが変えちゃったのかな。
それはだから江戸じゃないかもしれないですね。明治とかで、江戸でそれやってたらセンセーショナルな。
いや確かに。
ダウンタウンだ、地震雷火事親父以前か、地震雷火事親父以後に分かれるみたいな。
でその当時の新助さん的な人を引退してね。
漫才に対して勝てない。言葉できたら勝てない。もう一個あります。愚者。愚者。愚者も書いて愚者ですね。チョモランマというライブに初めて出演させていただきました。そこで昔のライブに来てくれたりょうくんが、コトラというコンビになって久しぶりの再会、大きくなったね。うん、おい、ジグザグジギ池田のポスト。
したね。
普段の言動、行動が不自然のせいで、うん、あんたがチョモランマとか言うと、下ネタしか聞こえないんだよ。
そこか。
感動の再会も台無しだろ。あそこも大きくなったねじゃないよ、バカ野郎。いや、つけろ、バカ野郎。
爆笑がね。爆笑がねじゃね、言ってねえだろ、あそこも。
そうです。だからそういうことですね。江戸時代的に捉えられてるんでしょうね。
あ、なるほど。
まさか普通に素直にそう言うとは思わない。全部江戸だと思われてる。
そう。
チョモランマね。確かにな。チョモランマエロい。
まだ江戸時代やってるの。
エロ時代ね。
しょうもないです。
江戸時代でも受けない。
エロ時代。
はい。
はい、
以上ですか、
こんな感じですかね、
はい、
はい、ということでエンディングでございます。メールの宛先すべて小文字で、音捨てラジオアットマーク gmail.com、 音捨てラジオアットマーク gmail.com、 公式 X アカウントもあるのでぜひフォローお願いします。 SNS でのご感想はハッシュタグ音捨てでつぶやいてください。
はい、どんどんつぶやけ。
はい、ありがとうございました。ここまでの相手はジグザグジギ池田と、
ルシファー翔太と
ウエストランド井口でした。